鳴門市議会だより、ナンバー89、発行、鳴門市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2014年、平成26年、12月1日、内容を一部抜粋しています。第3回定例会の提出議案と議決結果、議案第54号、平成26年度、鳴門市一般会計補正予算第2号、議案第55号、平成26年度、鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、議案第56号、平成26年度、鳴門市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、議案第57号、平成26年度、鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号、議案第58号、平成26年度、鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計補正予算第1号、議案第59号、平成26年度、鳴門市水道事業会計補正予算第1号、議案第60号、鳴門市税付加徴収条例の一部改正について、議案第61号、鳴門市付属機関設置条例の一部改正について、議案第62号、鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例の一部改正について、議案第63号、時代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、議案第64号、鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第65号、鳴門市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第66号、鳴門市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第67号、鳴門市営住宅条例の一部改正について、議案第68号、鳴門市中小企業振興基本条例策定審議会条例の制定について、議案第69号、工事請負契約の締結について、旧鳥居記念博物館耐震改修工事のうち建築工事、議案第70号、工事請負契約の締結について、消防救急デジタル無線整備工事、議案第71号、工事請負契約の締結について、鳴門市第一中学校校舎改築工事1期のうち建築工事、議案第72号、工事請負契約の締結について、鳴門市第一中学校校舎改築工事1期のうち電気工事はいずれも原案可決しました。報告第9号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について、報告第10号、専決処分について損害賠償の額の決定、報告第11号、平成25年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について、報告第12号、平成25年度決算に基づく鳴門市資金不足比率についてはいずれも報告されました。発議第1号、鳴門市議会委員会条例の一部改正については原案可決しました。同意第3号、教育委員会委員の任命について、同意第4号、公平委員会委員の選任について、諮問第2号、人権擁護委員の推薦についてではいずれも同意しました。選第1号選挙管理委員の選挙についておよび選第2号選挙管理委員補充委員の選挙についてはいずれも選挙しました。請願の処理。請願第6号公共施設等への LP ガス設備の導入に関する請願書は採択しました。請願第5号、 消費税増税の撤回を求める意見書提出を求める請願書については、国の動向が定まっていないとの意見から、9月29日に開催した総務文教委員会において継続審査となっています。一般質問。議員の一般質問に関する記事の原稿は、項目を選定し作成しています。代表質問。会派、ふるさと、東谷慎治。協定事業の繰入れ金の活用方法について。質問。ここ数年で協定事業の累積赤字は解消されて、平成21年度から5000万円を安定的に一般会計に繰り入れている。この繰り入れ金は現在までに総額900億円を超えるが、これからの時代はできれば子どもたちのために使うことが大切ではないだろうか。そこで今後も続くのであれば、年間5000万円の繰り入れ金を財源として、市内の小学校の146ある普通教室にエアコンを設置することは可能か。回答、繰入れ金を活用する予算要求枠の再設定を実施する方針であり、活用する事業のさらなる選択と集中に取り組み、未来をつくる成長戦略などに積極的に活用していきたいと考えています。スマートフォンの利用について、質問、小中学生のスマートフォンの所持が急速に進んでおり、所持率は 50% を超えてきている。その結果、友達との LINE でのやり取りに時間が奪われたり、課金システムのゲームアプリでお金を使ったりといったさまざまな問題がある。これに対し、午後9時以降は保護者が子どもの携帯電話、スマートフォンを預かるといった利用制限を呼びかける自治体もあるが、本市の指導方針は。回答、スマートフォン、携帯電話の適切な利用方法について、夏休み前に市内小中高等学校へ啓発ポスターを配布し、道徳教育においては児童生徒の発達段階に応じた指導により、基本的な能力として情報モラルやマナーの習得を目指していきたいと考えています。会派創新クラブ秋岡義郎、人口減対策における市長の政治姿勢について、質問、特に地域経済の観点から魅力ある地域づくりについての鳴門市の具体的な取り組みと人口減対策の方向性は、回答、住み続けたい、訪れたい、住んでみたいと感じる人を増やし、町に人を集め、地域が活性化している将来像を目指します。そのためには特に若者や子育て世代の感覚や考えを聞くことが重要であり、今年度は大学生による事業評価事業や徳島大学との共同事業を行い、本市のイメージアップにつながるヒントを得るための事業のほか、鳴門駅周辺やボートレース鳴門のまちづくりエリアの拠点整備を研究します。さらに産業振興や子育て環境を拡充し、住環境施策を充実させます。質問、若者や女性が元気に働ける仕事づくりについて、特に神山町のようなサテライトオフィスや南町のコールセンターのような事業を鳴門市に誘致できないか。回答、鳴門市としても雇用の確保や定住人口の増加、地域経済全体への波及効果を得られるものと認識しています。今後も積極的に取り組む中で鳴門市独自の形態やメリットを打ち出していく必要があることから、県内のサテライトオフィス関連事業に関わる方に市内各地を見ていただき、今後の具体的な取り組みなどについて意見交換を行っています。コールセンター進出については対象となり得る物件の把握に努めているところです。会派有志会谷崎徹、市民の安心安全について。質問、老朽化した危険な空き家の除去を進めるため、除去費の一部を補助する事業が平成26年4月より始まっている。この対象となる物件の3つの条件のうち、倒壊した場合に全面道路を2分の1以上閉塞する恐れがある物件という条件は改めるべきだと思うが。回答、道路の閉塞要件は県が独自に設定している補助要件なので、今後は道路閉塞の恐れのない老朽危険空き家についても、県の補助対象となるよう要望していきたいと考えています。質問、老朽危険空き家の除去が進まない一因に、 取り壊すと税の特例措置が受けられなくなり、固定資産税が一気に高くなることが挙げられている。市として地方税である固定資産税の一定期間の軽減措置などを考える必要があるのではないか。回答、国においては住宅用地の固定資産税を軽減する特例措置を見直す方向で検討が進められていることから、2015年の税制改正や空き家対策を注視し、適切な対応をしていきたいと考えています。質問、災害復旧や土地取引の流動化のためにも、地籍調査を再開する必要があるのではないか。回答、災害復旧だけでなく、土地取引の円滑化、土地にかかるトラブルの未然防止などのメリットもあることから、課題の検証を行い、実施体制づくりについて調査研究していきたいと考えています。会派志、畠山俊作。福祉行政について。質問、来年4月からの新制度、子ども子育て支援新制度に向けてどのように取り組んでいくのか。回答、市では平成27年度から5カ年を計画期間とする鳴門市子ども子育て支援事業計画の策定に取り組んでいます。策定においては、学識経験者や福祉関係者、公募市民等で構成される鳴門市児童福祉審議会を設置し、計画の調査審議機関としての役割を担っており、平成25年度は4回、平成26年度はこれまでに3回の審議を重ねています。今後スムーズな制度移行に向けて市民への周知説明としては、広報などへの掲載やテレビ広報、市公式ウェブサイトによる周知も予定しています。市としては第6次鳴門市総合計画に掲げる子どもたちの笑顔と歓声が聞こえる街鳴門の実現に向け取り組んでいきます。教育行政について。質問、教育振興計画の策定には様々なプロセスがあり、現時点での明確な方向性は決定していないが、今後どのようなスケジュールで計画を策定していくのか、またどのような手法で市民の声を取り入れていくのか。回答、今後は保護者へのアンケート結果等をもとに次期計画に係る調査研究を行い、今年度中に学識経験者や関係団体の代表者等で構成する教育振興計画審議会を設置する予定です。来年度は審議会での審議と合わせて園長会、校長会での意見聴取や地域説明会、議会への説明、パブリックコメントの実施などを経て、来年度末には審議会より答申を得た後、教育委員会で決定したいと考えています。市民の意見を反映させる手法については、幼小中学校の保護者へのアンケートから、教育にかかる現状やニーズ、意見を把握する予定です。また、園長会や校長会など、関連団体の意見やパブリックコメントを素案に反映させていきたいと考えています。会派、公明党鳴門市議団、松浦富子。超高齢化対策について。質問、高齢化社会の進展を見据え、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続ける体制を整備するために、地域包括ケアシステムの構築についての今後の方針は。回答、今後は市民のニーズや事業者の意向を把握するとともに、現在策定中の第6期鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定委員会等の中での意見から、必要なサービスの種別や量について検討していきます。質問、平成26年8月20日の徳島新聞に、地域包括支援センターの受託法人の介護囲い込みの記事が掲載されていたが、鳴門市の現状は。回答、利用者の生活状況からの判断や地域に事業所が少ないなどの状況もあり、本市において過去に同一法人のサービス利用や居宅介護支援事業所への引き継ぎ状況の調査を実施しているところです。利用者の意にそぐわない囲い込みと判断できる事実はなく、適切に運営できていると考えています。質問、 地域包括支援センターは厳格な公平性が求められるが、今後の在り方について。回答、平成27年4月の制度改正により、地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの構築において、中核的な機関としての役割を担うことになり、地域包括支援センターの業務量に応じた配置や、機能強化を目的として、5カ所のセンター間の連絡調整や広報支援など、地域包括支援センターの総括機能を持つ、基幹型地域包括支援センターの設置を進めることとしています。個人質問、議員の一般質問に関する記事の原稿は、項目を選定し作成しています。個人質問、三津義弘、防災対策事業について。質問、最近は局地的な豪雨による災害や大型の台風、暴風雨により多大な被害が発生している。鳴門市は地震、津波、台風等による災害についてどのような被害想定をしているのか。回答、地震、津波については徳島県が南海トラフ巨大地震被害想定を発表しています。台風については洪水の恐れのある河川による浸水被害、急傾斜地等による土砂災害が広範囲あるいは住宅密集地域で発生した場合の具体的な被害想定は示すことができません。質問、東日本大震災から3年半が経過し、いまだに避難者が245,622人いる。多くの死者や行方不明者が出て、また家が全壊、半壊して、いまだに多くの方が避難所生活を送っている。鳴門市では、被災した市民が災害前の生活に戻るために、どのように対応するのか。回答、地域防災計画や地震津波対策推進計画に基づき、災害復旧を図っていきます。質問、災害によっては住居に流れ込んできた土砂や大きい石の撤去など、生活再建に向けてどのような支援制度があるのか。回答、被災者生活再建支援法に基づき支援したいと考えており、市役所内に相談窓口を開設して、再建に向けての相談に応じていきます。福祉行政について、質問、子どもをしっかりと育てるために、福祉世帯の経済や日々の家事、教育などに対してどのような支援策があるのか。回答、平成26年10月の法律改正で、福祉家庭の支援が拡充されたが、現在本市には、母子・福祉家庭に対する一人親家庭等医療費助成事業、家庭生活支援員の派遣、自立支援給付事業、福祉福祉資金の貸し付けなどを行っており、福祉事務所で生活や仕事などの相談に応じています。金井勝則、防災対策について。質問、平成26年8月の台風11号は多大な被害をもたらしたが、その時の対応について、災害対応マニュアル等の検証・点検を行ってもらいたいが、回答、本市における災害対応は、鳴門市地域防災計画や、鳴門市避難勧告等の判断・伝達マニュアルなどに基づき行っています。今回の台風11号で大雨による避難勧告を発令し、市内全域に多くの避難所を開設するのは本市で初めてのことであり、情報の伝達方法や避難所開設について様々な課題が生じたと認識しています。今回の災害対応について検証し、改善できるものは速やかに改善を図るとともに、地域防災計画や災害対応マニュアルについても再点検を行います。女性の社会進出について。質問、アベノミクス成長戦略が掲げる女性が輝く日本の実現に向けての政策目標を本市としてどのように捉えているか。回答、地方分権の推進や多様化する市民ニーズに対して、限られた人材の中で最大限のサービスを提供するためにも、女性の視点による柔軟な発想を生かした施策の展開を図るなど、今後女性の活躍は不可欠な要素と認識しています。第三次鳴門市人材育成基本方針においても、 女性職員の積極的な登用を図ることを重点事項の一つと位置づけ、その実現に向け取り組んでいます。上田浩二、防災対策について。質問、土砂災害警戒区域等に含まれる避難所について。回答、災害時の避難所施設142箇所のうち、土砂災害警戒区域内に17箇所、そのうち6箇所の避難所が特別警戒区域にあります。また、公立の幼稚園、小中学校計40校のうち、13校が土砂災害警戒区域に、そのうち3校が特別警戒区域に含まれています。質問、阿波神社周辺の冠水について。回答、冠水時には対策会議で調査を行い、問題を把握し、対応することで被害の軽減に努めています。今後も池の谷地区の道路冠水被害を最小限に食い止めるよう努めていきたいと考えています。鳴門市スポーツ推進計画について。質問、推進計画策定後も常設の事務局を設けて、常に各委員への情報発信や意見集約を行い、的確に反映されるようバックアップしてはどうか。回答、今後も審議会を中心とする推進体制において、関係機関や団体との連携をより一層深めながら、着実なスポーツの推進を図っていきたいと考えています。観光行政について。質問、平成27年は大鳴門橋開通30周年など記念の年となることから、自転車やマラソンなどの記念イベントを行ってみてはどうか。回答、大鳴門橋開通30周年は観光客誘致の絶好の機会であると考え、この機会を逃すことなく関係団体等の連携を図りながら、イベントなどに積極的に取り組んでいきたいと考えています。山根巌、教育行政について。質問、子どもたちを事故や事件から守るためにどのように取り組んでいるのか。回答、事故防止については通学路の危険箇所に警告看板を設置するなど、改善に向けた通学路安全推進事業を推進しています。またスクールガードリーダーによる下校時間の見守りや、地域の方々による青色回転灯を装備しての防犯パトロール、教育委員会による市内全域のパトロールも行っています。今後も地域の方々や関係機関と緊密な連携を取りながら、子どもたちの生命、身体を守ることを最優先に努めていきます。質問、子どもたちが夢を実現するためのキャリア教育、職場体験について、どのような支援を行っていくのか。回答、職場体験の受け入れ先企業の情報をデータベースシステム化した県の取り組みを活用し、愛知県瀬戸市の取り組みなども参考にしながら、鳴門市が経済活性化施策として取り組んでいるエコノミックガーデニングと提携したシステムなどを検討していきます。質問、小中学校の水泳の授業のみならず、市民の健康づくりや体力づくりのため、一年中使用可能な温水プールも複合した総合的スポーツセンターを建設してはどうか。回答、鳴門市スポーツ推進審議会の答申を踏まえ、いつでもどこでも誰でもいつまでもスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の実現を目指し、総合的なスポーツ施設の整備について研究していきます。川田達治、農業用ため池の耐震化について。質問、老朽化した農業用ため池の耐震化を実施すべきと考えるが、その取り組みについて。回答、県営事業の震災対策農業推理施設整備事業により一斉点検が実施され、本市における調査対象池18箇所について調査の結果、耐震性を有していないため池については補助事業等を活用した耐震事業の実施について、県や管理団体と協議の上進めていきます。ため池ハザードマップ作成について。質問、ため池決壊による水害から人的被害を防止するためのため池ハザードマップを作成すべきと考えるが、 その取り組みについて。回答、ため池の老朽化などで大規模な水害が予測されることから、被害予測を地図上に図示するハザードマップ作成は、住民の円滑な避難に役立つと考えます。市内に点在するため池の現状などを徳島県の協力を得ながら把握し、その作成に向け調査検討を進めていきます。消防分団への支援策について。質問、土砂災害での消防分団活動に欠かせない土のう砂等の補給支援の見直しについて。回答、近年の想像を超える災害発生に対し、直近の学校等の砂場を活用する現在の方法では、緊急性の観点や身体的に大変な作業となることから、新たな支援に取り組む必要があると考えています。今後は地域環境や各分団の要望等を十分確認し、柔軟性を発揮しながら効果的な支援を行いたいと考えています。浜聖子、まちづくり行政について。質問、危険な空き家の撤去やその有効利用として、サテライトオフィスや古民家再生など地方の活性化、人口減対策なども含めてどのような対策を推進するか。回答、老朽化して危険な空き家を除却することは、安心安全なまちづくりのために重要です。周辺住民から相談があれば、所有者等に適正管理を依頼するとともに、空き家の現状を認識してもらうため、写真やチラシを送付するなどの対策を講じています。また、災害時に倒壊し、避難路を防ぐ恐れのある危険な空き家の除却費用の一部を負担し、自主的に撤去を行う所有者への支援を行っています。空き家への有効利用については、自治振興会や民間企業と連携しながら、地域の実情に応じた空き家の活用策を検討します。福祉行政について。質問、人工内耳装置の装用費用に健康保険が適用となり、装用者の負担額は軽減されたが、一生使い続けるとなるとかなりの高額な費用がかかる。本市として補助への取り組みは。回答、人工内耳装置の維持管理にかかる費用は地域生活支援事業補助金の対象になっていませんが、市町村単独の助成事業として乾電池やスピーチプロセッサーの買い替えにかかる費用を助成している自治体も近年増えてきています。聴覚障害者のコミュニケーション支援の観点から必要な施策であり、今後は具体的な補助のあり方について検討していきたいと考えています。次の定例会の開催予定。平成26年度第4回定例会は11月27日から12月19日までの23日間の予定です。11月27日木、第4回定例会開会、予算決算委員会議案説明。28日金、一般質問通告締め切り。12月3日水、一般質問会派代表質問。4日木、一般質問個人質問議会運営委員会。5日金、一般質問個人質問。8日月、総務文教委員会。9日火、生活福祉委員会。10日水、産業建設委員会。11日木、特別委員会。予算決算委員会質疑採決。15日月、議会運営委員会全員協議会。16日火、本会議議案採決。19日金、第4回定例会閉会。平成25年度決算審査。平成25年度の決算を審査調査しました。5日間にわたり予算決算委員会及び分科会を開催し、平成25年度決算に関する14議案について審査調査しました。委員会での審査の中で出た委員の意見要望や、それに対する市の担当課からの答え、説明を抜粋し、分野別に紹介します。教育、文化。教育。市の担当課からの答え、説明。第一小学校と堀江北小学校には、障害のある子どものため、 多目的トイレと階段の椅子式昇降装置、また鳴門西小学校には準備室等を改造してトイレを設置した。委員からの意見要望、市内の各幼稚園小中学校のトイレについて入り口が男女別々でないところや洋式化できていないところがあり、現在順次教育施設の耐震化を進める中で校舎の建て替えや耐震化工事と合わせてトイレ整備を行った学校と未整備の学校との差が顕著になっており、現場で働く教職員の職場環境としても状況が良くない。意見要望、教育施設のトイレ整備は優先的個別に進めていくべきであり、そのためにも具体的な年次計画等を作るべきである。答え説明、教育施設のトイレの洋式化の必要性は認識しており、計画的に進めていくべきとは考えている。現在、新学校給食センター建設や第一中学校の改築工事などの大規模事業を控えていることから、財政状況との兼ね合いも考えながら少しでも早く解決できるようにしたい。答え説明、平成25年度においては学校図書館サポーターを市内の12学級以上の小学校に1校1名の計5名、中学校は1名を配置した。意見要望、学校図書室と図書館との連携の観点でより流動的かつ活発に活動できるよう、図書館業務の委託者との提携のあり方を見直してはどうか。意見要望、現在学校図書館サポーターが配置されるのは大きな学校だが、サポーターがいる学校は子どもたちが本を読む機会が多くなっているので、ぜひ小さい学校にも配置してほしい。答え説明、預かり保育について以前は就労証明を提出してもらっていたが、預かり保育が学習指導要領の中に位置づけられ、現在は利用を就労者に限定せず、育児ストレス等による利用も受け付けている。意見要望、預かり保育の安易な利用は職員の負担増にもつながることから、申請時に就労証明等の提出も求めてはどうか。文化、答え説明、福永家住宅について見学の依頼があった場合には、担当課職員や観光ボランティアガイドの方が対応、受け入れ人数は様々だが、学校単位であれば1回につき30人程度、今年度は7月6日に一般公開を実施し、約450人が訪れた。意見要望、文化財の保護の観点からも施設整備は必要であり、また観光の面でも利用できる施設であるので、そうした点を踏まえた活用方法を考えてほしい。意見要望、ドイツへの青少年派遣事業については定期的な事業として継続してほしい。外国からの訪問者も使用できるように、ドイツ館のトイレを洋式に改修してほしい。社会福祉、福祉、健康、答え説明、自殺予防対策事業として平成25年度には2回、自殺予防対策の講演会などを鳴門教育大学で開催した。意見要望、経済的健康的な理由で亡くなる方も多く、開催場所についてもっと気軽に訪れやすい場所で開催してはどうか。答え説明、女性子ども相談の平成25年度実績について、女性については4647件、子どもについては1713件だった。意見要望、女性子どもの相談件数が非常に多く、担当課としてこれから非常に主要な仕事となる。積極的に分析や対策を行うとともに、刑事事件などに発展することも考えられるので、社会福祉士など専門的な人がより必要になってくるのでは。答え説明、平成25年度末において約600の生活保護世帯があり、平成25年度における 生活保護の申請件数は83件、平成24年度は117件だった。発達相談については10カ所の保育所、医師、臨床心理士、保健師が巡回して子どもの行動観察を行い、気になる子どもについては保育士に対応の仕方を伝え、保護者からも家庭で気になることなどの相談を受けている。意見・要望。保護者は1回だけの相談に限らず長期の発達相談を必要としており、保育士についても長期的なビジョンに立った支援計画を作成して幼稚園へとつながるようにしてほしい。国においては児童クラブの対象を小学3年生から6年生まで引き上げ、1クラブあたりの人数も40人以下としており、2つに分割しないといけない児童クラブも出てくると思うが、今後も続けていかなければならない事業なので、市においてもよく検討してほしい。答え・説明。老人クラブについては平成25年度末で会員数は約3200名。地域性などもあり、なかなか老人クラブ活動に参加できない場合がある。意見・要望。行政としては一箇所に集まって老人クラブのイベントをすることが理想的だと思うが、地域内で高齢者同士が交流できていない現実があり、これからはもっと地域の中できめ細かな事業を多く実施するようにしていかなければ、老人クラブの存続自体が難しいのでは。介護・保険。意見・要望。保険料の口座振り替えは確実に収納できる方法の一つであり、振り替え率を上昇させるようなメリットを検討してほしい。国民健康保険の加入者である農業者や漁業者などの一次産業従事者が全額自己負担で人間ドックを受診することは負担が大きく、市民からの要望が多いため、受診者の枠をもっと広げられるように検討してほしい。緊急通報装置については平成25年度末で146名の方が利用しており、今後ますます老老介護が増加するため、このようなシステムを普及させる必要がある。答え・説明。認知症理解のための普及啓発については、さまざまな観点から広めていくことを考え、学童期からの認知症に対する理解を深めるため、平成26年度から順次各小中学校で認知症サポーター養成講座を開催する。意見・要望。市内の事業者へも講座の開催などの働きかけを積極的に行ってほしい。まちづくり・土木。意見・要望。四国横断自動車道の整備に伴い、川が土砂で埋まり、また農業用水に雨水が流れ込んでくるという問題が出ているので、関係団体と河川の環境整備や地元の農業者の負担軽減についての協議を行うべきである。下水道。加入の遅れが使用料の将来負担率にも影響してくることからも、当初に加入した人との助成金額の差を勘案しながら加入促進策を考える必要がある。今後の事業計画や見直しについては協議会等を設置し検討するべきであり、工事が遅れている原因などについても市民に説明するべきである。暮らしを守る防災・災害。答え・説明。地震等災害対策普及啓発事業について、平成26年3月にはフォーラムやシェイクアウト訓練を実施。意見・要望。災害への対応を徹底させるため、より多くの人に訓練などに参加してもらえるよう努めてほしい。危機管理の意識が非常に高まっており、国も様々な計画等に力を入れているが、想定外の事態にも対応するため、これからは自分の命を守るための施策として、ソフト面の整備を重点的に進め、それらを基礎としてハード面を考えていくべき。消防。答え・説明。地域防災力の向上をいかに達成していくかが課題であると捉えており、消防分団詰所の耐震化、消防車両の高性能化等のハード面、消防団員の加入促進等のソフト面の両面がある。 意見、要望。消防団は地域防災上なくてはならない組織だが、近年の団員のサラリーマン化等により、活動に制約が生じてきている。地域のことは地域でという意識の啓発と、基準団員やサポーター的な団員、さまざまな団体等の組み合わせ、また地域の分断ができることと、消防本部ができることの住み分け等により、普段から多様な形で対応できるようにしていく必要があるのでは。答え、説明。消防団員については、後方支援的な機能別団員の募集や、少年消防クラブの全市への拡大、団員の処遇や保障等について検討していく。消防団の車両は年次的に更新していくこととしており、国の制度等を活用しながら、年に3台ずつの更新を予定している。住宅耐震化。答え、説明。木造住宅耐震診断、改修支援事業について、個別訪問したときに市民からは、耐震改修をする資金が足りないため、耐震診断を受けても仕方ないという意見や、後継者がいないので耐震改修はしない等の意見があった。意見・要望。耐震改修が進まない結果を受けて、行政として耐震改修がしやすいような制度設計を行うことが必要であり、耐震改修費用を市が低金利で貸し付けるような制度を考えてみるなど、事業目標を達成するための検討をさらに進めてほしい。簡易耐震リフォーム支援事業については、平成25年度の当初予算に比べて決算額が低いが、平成26年度の当初予算にも同額を計上しており、実績に伴った予算編成をするべきである。環境衛生。環境衛生。意見・要望。ゴミステーションを利用している地域において、住民環境を考慮し、ゴミステーションをより多く配置してほしい。市民と具体的な意見交換を行うことで、地域の実情を把握し、ゴミ収集体制の在り方について検討してほしい。民間トイレの設備の質が高まっている現在、公衆トイレについてもチェックを厳しくする必要があるのではないか。答え、説明。土地所有者の管理方法による周辺住民への迷惑行為に対して、所有者に改善が見られない場合、雑草の駆除等については、除草の協力を所有者に通知しており、約8割の方が対応してくれているが、通知に応じない所有者に対して、今後解決策を検討していく必要がある。意見・要望。高齢化や耕作放棄地の増加が進む中、環境問題という面で新たな相談窓口を設置してほしい。答え、説明。個人の財産は個人管理が前提であるため、行政が対応できる範囲は限られているが、市としても社会情勢を踏まえ、対応方法を検討していく。意見、要望。私有墓地でトラブルが起こっており、その適正管理について市も取り組むべき。答え、説明。今年度も土地をめぐる相談に対し、環境政策課等が間に入って調整したこともあり、地元任せではなく、市も所有者として今後関わっていきたい。産業、観光、商工。答え、説明。企業誘致に関して、鳴門市には、鳴門ソフトのミックスパークと、鳴門複合産業団地の2施設があるが、現在すべて売却および賃貸となった。意見・要望。ソフトのミックスパークは今後の維持管理が問題であり、工業団地内で起こった問題、周辺とのトラブル等の窓口として、企業全体で協議会を作り、団地内の清掃活動も企業自ら行ってもらうようにするべきである。答え・説明。100円商店街はこれまでに3回開催しているが、開催ごとに新しいイベントを追加するなど、店主が熱意を持って行っている。ジュネアエコノミーカレッジは、小学生を対象とした事業で、2年連続で参加した児童もおり、将来の鳴門市の起業家を育てるという意味でも、規模を拡大しながら続けていきたい。 クリスマスマーケットは商工会議所の青年部が中心となって行っており、今後規模を拡大したいので市からも何らかの補助をしていきたい。観光農園の集客を活用した地域内回遊促進と新商品開発事業については企業支援型であり、起業後10年以内の企業に対してその成長を促すため大津町の観光農園に委託しており、観光農園を訪れる多くの人々に鳴門市西部の観光もしてもらうための宣伝と企業自身の成長を促進するための事業費である。観光答え説明、姉妹都市関係費については、中国の姉妹都市からの訪問がなかったため未執行となった。意見要望、中国青島市とは現在特別な交流はないようだが、今までの交流が無駄にならないように関係を考えてほしい。農林水産答え説明、公設地方卸売市場事業特別会計への繰出金については、特別会計の歳入において公設地方卸売市場施設使用料の不足分を一般会計からの繰出金で補填している。意見要望、公設地方卸売市場事業特別会計の歳入に対して、場内清掃、人海処理負担金と長期債の元金及び利子償還金が歳出全体の4割近くを占めていることは、事業として問題がある。意見要望、公設地方卸売市場の運営について、朝市、夕市の在り方も含め、市場を活性化していくために運営の仕方を考えてほしい。その他、選挙答え説明、投票時間が2時間延長された効果について、有権者の立場から考えると、遅い時間まで空いている方が利便性が高いことから現行体制が適当と考えているが、この件は全国の選挙管理委員会の会議において毎回のように議題に上がっており、全国の団体がそれらを取りまとめて国に掛け合っている。財政答え説明、今後の市の財政見通しについて、平成26年9月の試算によると、実質公債比比率は一時 17% まで上昇し、将来負担費比率については、職員数の削減による退職手当負担見込み額の減少も今後は見込めず、支払い財源となる基金も減少することから、今後平成27年から29年度までは上がると想定される。平成30年から32年度頃には、大口の揮発債や退職手当債もすべて償還が完了することから、公債費も平成28年度を境に減少する見込み。意見要望、今後人口減により歳入も減少するということを踏まえた上で、歳入を増やすための施策が必要。財源も限られており、ある程度はやめていく部分などの調整も必要となってくることから、市の職員や議会、市民に対して本市の財政の現状を説明し、全体の認識と理解のもとで進めていくべき。答え説明、庁舎整備基金の残高は平成25年度末で7億4000万円余りで、この利息を積み立てている。意見要望、市役所本庁舎は老朽化が著しいが、鳴門市の顔になるので、建て替えに向けてこの積み立て金を用いてはどうか。市民の広場、鳴門市議会では市民の皆さんが議会をより身近に感じられるような議会だよりを目指して日々取り組んでおります。本誌をお読みになり、感じたことや疑問点などがありましたら、議会事務局まで手紙、ファクス、E メール等でお寄せください。募集中、1、議会だより紙面について感想、ご要望など。2、議会の仕組みや専門用語についての疑問、様式は問いませんが300字以内でお願いします。3、鳴門市で直近3ヶ月以内に撮影した写真、カラープリントで鳴門市に関するもの、できれば季節感のあるものでお願いします。内容等についてお問い合わせさせていただくことがありますので、住所、氏名、 年齢、性別、電話番号をご明記ください。紙面には年齢、性別のみ掲載させていただきます。紙面の都合で掲載できない場合がありますのでご了承ください。投稿していただいたものは返却できません。写真は紙面に掲載する際、編集の過程でトリミング等の加工をすることがありますのでご了承ください。宛先、鳴門市議会事務局、郵便番号 772-8501、徳島県鳴門市無谷町南浜、阿佐東浜170番地、電話 088-684-1234、 ファクス 088-684-0814、 メールアドレス議会アットマークシティドットナルトドット LG.JP。市民の皆さんのご応募をお待ちしております。議会広報委員会、委員長、上田浩二、副委員長、畠山俊作、委員、大石美智子、川田達治、佐藤絹子、浜聖子、東谷真嗣、山根巌。担当は大石でした。